藤岡姉妹の美しい賛美感謝します。では早速ですけれども聖書を拝読をさせていただきます。今日の箇所は新約聖書は第2コリント第12章7節から10節です。コリント人への第2の手紙はパウロが自分が設立したコリントにある教会に送った手紙でございます。今日は弱さにおける神の恵み、神の恵みは弱さに現れる、このことについて学びたいと思います。第2コリントの第12章の7節から10節を拝読させていただきます。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。一言だけお祈りをさせていただきます。父なる神様、今日の御言葉を感謝します。ご聖霊がお一人お一人の心に語りかけてください。そして御言葉に応答していくことができるように導いてください。すべて委ねて主の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所によりますとパウロは一つの肉体の棘があったようでございます。この棘というのは杭とか槍とかいう意味があるそうでございます。ですから一般的に私たちがイメージする棘よりも大きい意味を持っているように思います。いずれにしましてもその棘が具体的に何であるか分かりません。ある人は大きな病気とかあるいは大きな迫害ではないかと言われたりしておりますけれども、どのようなものであってもパウロが苦しんでいたことは確かであり、働きが妨げられていたことは確かだと思います。そこでパウロはその棘を取り去ってくださるように三度も主に願いましたと書いてあります。これは三回だけ祈ったというそういうことじゃなく、ユダヤ的な意味は熱心に繰り返して祈りましたという意味でございます。そうすると祈りの答えとして棘が取り去られることではなく、なぜ棘があるのかというその意味が教えられ、彼はそれに納得し、彼は棘を受け入れ、そして喜び、それを誇るようになったと言っているのがこの箇所でございます。まあ私たちは一般的に自分の弱さを誇っても、いや自分の強さを 誇っても弱さというのは隠したいと思うんじゃないかと思うんですね。本当に人間はみんな弱さがあります。ですからこのことは聞かないでほしい、このことは触れないでほしい、そういうものがお互いあるんじゃないかと思うんですね。でもこのことは聞いてほしい、喜んで伝えますから、そういうものがあるんじゃないかと思うんですね。でもパウロは自分の弱さ、苦しみ、辛いこと、悩んでること、そのことを受け入れて、そしてそれを誇るようになった、名誉に思うようになったというわけなんですね。なぜかというと神様の力は弱さに現れる。苦しい、悩んでいる、そういうところに神様の力が現れるので、弱さを誇るようになったというわけですね。弱さというのはどうしてもマイナス面、ハンディ、恥ずかしい、こういうように人間的に思いがちだと思うんですね。しかし弱さというのはそこに神様の力が現れるんだ。これは世の中では考えられないことだと思うんですね。この世の中ではやっぱり強さっていうのはものを言うわけですね。強い、そこにその人の力があると、こういうように思いますね。そして弱いっていうのは人生にはマイナスだと、こういうように思います。しかし神様の前にはそうではない、ね、弱い時には強いんだ、強い時には弱いんだ。神様の恵みは弱さに現れるということでございますね。じゃあなぜ弱さは恵みであるのか、3つのことをパウロの言葉から学びたいと思うわけですね。まず一つは弱さによって高ぶりから守られるということでございますね。弱さがあるとプライドから守られるという、そういう恵みがあるわけです。今日の箇所の7節8節、またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないように肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについて私はこのことについてこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。パウロは高ぶることがないように棘が与えられたと、こういうように言ってますね。それは彼が他の人よりも家柄とか学識とか地位とか名誉において優れていたわけですね。彼はこの世的にエリートだったんですよ。他の人が羨むような若い時からの道を歩んでいたわけです。他の人より優れているんですから、知的にも社会的にも。それは人間としてやっぱり高ぶる危険性があったと思うんですけれども、そういう高ぶりがないように与えられた。しかも彼はそういうこの世的なことだけではなく天国を体験したという、他の人が体験していないような体験をしていたわけでございます。そのことは12章の2節 から4節で理解できます。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れてであったかそれも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人がそれが肉体のままであったか肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことをしていますと。彼は激しい迫害、生死をさまよう、ほとんど死ぬ、そういう体験をしたときに天国に引き上げられたというわけです。そして天国で人が話すことが許されていないような言葉を聞いたという、天国を見たわけです。これはもう特別な経験であるわけです。彼は福音を知っているんです。福音に加えて天国まで体験したことがあるんです。エリートコースを歩んでいるんです。一般の人よりも優れたものがあるんです。それに加えて他の誰も許されていないような天国、それを体験したんです。ですから人間的に言えば彼は高ぶる、そういう可能性はあったと思うんですが、それで神様は高ぶらないように彼に肉体の棘が与えられた。パウロは一人の人間としてやっぱり本当に傲慢になるものだ、本当にプライドのあるものだということを金がね自分で知ってたと思うんです。しかしそういうものから守られるためにこういう肉体のトゲという弱さが与えられた。これは本当に私にとっては恵みだということでこれを言っていると思うんですね。私たちももし他の人より優れているところがあると、やはり人間弱いものですからうぬぼれたり高ぶったりするところがあると思うんですね。やっぱり学識ね、職業、社会的地位、そういうものがあると本当に悪い気持ちはしないですよ。どんなお仕事されてるんですか、聞かれたら喜んで答えたい、そういうような思いを持つ人もあると思うんですね。本当に職業的プライド、社会的プライド、能力的プライド、こういうものは人間誰しも持っているものだと思いますね。しかしながらね、プライドというのはある人が言いましたが、それは神の栄光を盗むものだ。神の栄光を盗んでいると言いましたが、本当にそうかもしれないなと思いますね。人間はね、生きているんじゃないんです。生かされてるんです。人間は自分で勝ち取ったんじゃないんです。与えられてるんです。命与えられております。健康与えられております。能力与えられております。働きのチャンスも与えられております。成功も与えられております。全部与えられたものです。自分で勝ち取ったものではない。ところが、それを さも自分の力で勝ち取ったように思えば当然高ぶってきます。しかしそれは誠に神の前に的外れな罪じゃないでしょうかね。罪というのは的外れという意味があることをご存知だと思うんですね。それはプライド、高ぶるということで十分に表れていると思います。プライドというのは神を否定するものなんですよ。神はいない、神ではない、私だ、これがプライド、高ぶりの根底なんです。私があって、私の働きがあって今の私がある、神ではない、これがプライドなんですよ。しかしプライドは人を盲目にします。雪が積もれば道が見えなくなるんです。この辺で雪が積もっても道が見えなくなるということはないですけど、北海道のような広々としたあの部屋で雪が積もったら道は見えないと思うんですね。私は北海道の冬行ったことないですけど、夏で行ったことあります。何回か平野に道がずっと通ってます。電柱が両端に立つように鉄の塔が立ってます。矢印があります。私最初意味分かりませんでした。なんでこんなもんあるのかなって。道幅はこの矢印までですよって言って、雪が積もれば田んぼも道もわからないので、道はこの矢印までですよ。雪が積もれば道が見えなくなる。それと同じように心の中に自分の高ぶりが積もれば自分の道がわからなくなる。高ぶりは滅びに先立つ、心の高慢は倒れに先立つという言葉があります。高ぶりがあれば次にあるのは何か。高ぶりほど怖いものはないですね。私たちの人生で高ぶりというものが入って、高ぶりが私たちの心を支配したら最も危ないです。この世で悪い考えに走ったとか、悪い思想に走ったとか、悪い友達とグループになったとか、そういうことも危ないことかもしれませんが、もっと危ないことはプライドが私たちの心を捉えたとき、それが一番危ないです。パウロはね、人間が高ぶるような要素を持っていたんですよ。すごい家柄なんですよ。すごい学識があるんです。地位があるんです。若いのに。だから、しかも天国見ていたんです。だから、高ぶることがないように、肉体の棘が与えられた。書いてあるわけですね。だから、私たちは、ある時は病気になりますね。辛いことです。でも意味があります。人間は弱いもんなんですよということを教えようとしていると思うんですね。何かで失敗というものはあります。これも本当に痛いことなんです。しかしこれによって人間の弱さというのを教えられると思うんですね。人間はみんな弱いもんなんです。もし強ければそれはその人の力じゃなく神様が与えられた力なんです。弱さ、そういうものは私たちに限界を教えるわけです。人間には限界がありますよって。 人間は弱いものなのですよ。自分の本当の姿を認めさせてくれるわけです。本当に自分はどんなものなのか教えてもらう。これは本当に感謝なことだと思うんですね。私たちはもうやることが全部成功していったらどうなるでしょうか。思うようにことが運んだらどうなるでしょうか。そのような人生は普通はありません。神様が介入されます。神があるんですよ。あなたは生かされてるんですよ。あなたは与えられているんですよ。パウロは肉体の棘で自分の弱さを知ったんです。限界、自分の本当の姿、私は本当はゼロなんだ、神様が与えられたんだ、神に栄光を着さないといけないんだ、自分の力でここまで来たんだと思ってはいけないんだ。これは人間としてね、大きな収穫じゃないかと思いますね。弱さは恵みなんです。なぜなら弱さによって高ぶりから守られるからなのです。2番目、弱さによって神の十分な恵みが教えられるからなんです。神の十分な恵みが教えられるからでございます。12章の9節に、しかし主は私の恵みはあなたに十分である。しかし主は私の恵みはあなたに十分であると言われたわけですね。パウロは今肉体の棘があって本当に自分の弱さを感じていたわけですね。しかしその中で私の恵みはあなたに十分であるということを学んだわけですね。というのは彼はクリスチャンの迫害者であって、まあ、救われるにはふさわしくない、そういうような人であったと思うんですね。しかし彼は神様の憐れみとキリストの愛と十字架の贖いによって、まあ、救われたわけですね。裁かれて当然のような人間がただ一方的な神の愛とあのキリストの十字架の贖い、これで救われたわけです。永遠の命が与えられたわけですね。永遠の命、死んでも生きる命、神様と共にいつまでも生きることができる命、これは人間にとってどうしても必要なことではないかと思うんですね。イエス様はどうしても必要なことはわずかです、いや一つだけです、こう言われましたね。私たちは生きていくためにあれも必要これも必要とこういうように思いますけれども、本当にどうしても必要なのは多くない、ただ一つだ、ただ一つだ、それは神を知り神と共に生きる、死んでも生きる、そういう永遠の命だと思うんですね。パウロはそれを与えられていたわけですね。彼は本当に私はこの棘がなければどれだけもっと働けるか、こういうように思ったんじゃないかと思うんですね。そして本当にこれがなかったらと思いましたが、私の恵みは十分だと あなたは恵まれている。こういうことが教えられて、ああ本当にそうだ、私はこういうトゲがあるけれども幸せ者だ、本当に私はこのトゲというものをいただいて初めて私は本当に恵まれているのは分かったというのが彼の実感ではなかったかなと思うわけですね。私たちもイエス様を信じているのであれば永遠の命が与えられているわけですね。永遠の命が与えられているなら、この世のすべてのものを失っても大丈夫だと思うんですね。そしてそれは一番の幸せだと思うんです。本当の幸せというのは健康を失い、家族を失い、持ち物を失ったとしても私は幸せです。これが本当の幸せではないかと思うんですね。この世の富やこの世の名誉はそういうものを与えてくれないと思うんですね。でもイエス様を信じて永遠の命を与えられていたら、罪が許され、神様が共におられる、私は死んでも天国へ行くことができる、そういう希望が与えられているなら幸せじゃないかと思うんですね。一人の視覚障害者の一級建築士の方が証しをしておられましたね。まあこの方は設計事務所を持ち、大きな働きをなさっていたわけですけれども、糖尿病で目が見えなくなられたわけですね。仕事はできなくなりました。それから専門学校行って鍼灸学ばれて、マッサージをされるようになったわけですね。この方がこういうように言われています。クリスチャンです。人の人生の豊かさや実りは決して光を失うことによって左右されないことを知りました。視力を失うことは全てのことが見えなくなることではないことも知りました。人に会った時、請願者はややもするとその人の外見に惑わされて、その人の人間性や人格を誤って判断することがあります。しかし私たち失明した者は見えないがゆえに誤ることなくその人の内面的な心を心の目で洞察することができるのです。光を失うことによって、いや光を失うことにより多くのものを失いました。しかし多くのかけがえのないものを得たのです。むしろ光を失うことにより人間としてもっと大切なものを得られたように思います。この方は光を失うというその弱さを体験することによって人間として本当に大切なものは何かということを教えられて恵みをいただいたということを言っていると思うんですね。私は今まで死の病の中にある人からもう間もなく亡くなられるんです。そういう方が救われていてよかったですと、そういう喜んで 言われるのを聞いて励まされたことが何度かありますね。私は本当に恵まれていると思います。体はだんだん弱くなり死んでいこうとしているわけです。そんな中で私は恵まれています。すごい言葉だと思うんですが、私たち人間は弱さにあってこそ自分が恵まれているということを体験することができるんじゃないかと思うんですね。本当にいろいろなものを失った、それでも私は恵まれている、今までそういうことを気づかなかったけれども私は恵まれている、こういうことを私たちは体験するんじゃないかと思うんですね。弱さは恵みであるわけです。弱さによって高ぶりから守られるからです。また弱さによって神の十分な恵みが教えられるからです。最後に、弱さの中に神の力が現れるからでございますね。9節、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで、私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために、弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。パウロは肉体の棘のために神様に頼りました。頼らざるを得ませんです。しかし頼れば頼るほど神様の力と助けがありました。そこで自分の弱さ、また苦しみを甘んじて受けただけではなく、その弱さを誇ったというわけですね。聖書に力は神のものであるという言葉があります。素晴らしい言葉だと思います。力は神のものである、力は神から来るのだという言葉だと思います。本当に先ほど言いましたように、私たちは自分で生きているのではなく生かされていると思います。自分で勝ち取ったんじゃなく与えられたものだと思います。神様がなければ、神様の恵みがなければ私たちもないし、私たちのものもないと思うんですね。そうであれば本当に私たちはゼロなんですから、神様に頼る、神様にすがる、そうすれば神様は求めてくるものに必要な力を与えられる。ですから弱さに力が現れる、弱ければ弱いほど神様の助けがあるいうことができるんじゃないかと思うんですね。最初に言いましたように、私たちは弱いところは恥ずかしいと思う。そういう面があると思いますね。私もありましたね。大学のために大阪へ来たときに、自分の田舎が田舎であるということ、恥ずかしい思いましたね。今は喜びとしてるんです。田舎にいるときはみんな田舎の人なんですから、そう思わないんですけど、都会に入ったら町の人なんだから、君どこやの、 言ってもわからないですね。言ってもわからないですね。だから大阪だったらもう大阪の町の真ん中に住んでる人、羨ましいな、もう一発で聞いたら分かります、これ羨ましいな、そういうように思ったことあったんですね。もうだいぶ前なんですけど、アメリカでね、シスク先生が日本料理店できたから連れて行ってあげろって、南部のテネシー州のチャタヌガという町なんです。鉄板焼きなんですね。何があるかって言うのはパフォーマンスある、カチャカチャカチャカチャやったり、バーッと燃えたり、またカチャカチャやったりして食べさせてくれる、そういうお店なんですね。日本人がやってるんですね。あ、どちらからいらっしゃるの、私日本から来たんですけどって言う。兵庫県です。あ、兵庫県、私も兵庫県、どちら、知らないと思います。いや、私兵庫県だから言ってください。なかなか言わないんですね、彼。なかなか言わないんですね。で、神戸ですか、いや違う。明石ですか、違う。姫路ですか、知らない。違うって突っ込んでも言わないんですよ。どちらなんですか、言って。葛西市というとこです。葛西市、私葛西市なんです。彼はものすごく喜んだんですね。同じ故郷からこの南の方まで来てこのレストランに来てくれたって。彼はね、クリスチャンじゃなかったと思うんですけれども、自分のふるさとをね、なんか恥ずかしいと思ってたんだよね。そういう方、そういう経験のある人いらっしゃると思うんです。本当になんでそんなことを思うかと思うほど、その生まれ育ったところを恥ずかしいと思っている人いらっしゃるんです。私はびっくりしたのは、長野バプテスト教会の馬場義鶴先生はね、ここへいらっしゃった時言われたんです。私は生まれ育ったところ恥ずかしい思ってたんです。どこで生まれ育ったんですか。長野市です。長野市、大都市じゃないですか、なんで恥ずかしいと思うんですかって。私全然考えられませんでした。信じられなかった。でも本気で言われました。長野市は田舎だって、山の方だって。こんな人がいらっしゃるんだと思ったんですね。皆さん方はそのようなことでちょっと聞いてもらいたくないな、言いたくないな、そういうことがあるかもしれないと思うんですね。私はありました。牧師になってからでもありましたね。牧師でまだ若い時ですよ、名刺交わしますね。私の名前と住所書いてあるんです。ところで先生の教会どこあるんですか。私その時団地の集会所で言ってたんです。団地の集会所、住宅の住所、教会の住所あったらいいんです、堂々と渡します。でも私は教会の住所がない。集会所借りてるから。でその集会所どこですか。もうまた説明に大変なんですね。私の弱さでしたね。やっぱり教会といえばね、牧師といえばちゃんとした教会があって整ってて、そこで毎日曜日メッセージをする、そういうイメージがあるものと思われているのに、団地の集会所で管理人さんに鍵かけて、そして自分でテーブルなら椅子並べて、そして聖火置いて、終わったらまた片付いて。私の弱さです。神様、助けてください。本当に早く自分の土地と建物をお与えください。4年目で30坪の土地与えられました。神様感謝します。もう1年でも早く街道が立つようにしてください。 りましたね。私は最初が私のためには最初から街道があることよりない方が良かったかなと、そういうふうに思います。私にとって団地の集会場で集会するということは恵みだった。神様に頼るから。私の力は弱さのうちに完全に現れる。神様は弱い人を愛されます。弱い人を喜んで助けられます。ですから肉体的弱さ、経済的弱さ、家庭的な弱さ、職業的弱さ、そういうものはマイナスじゃない、ハンディじゃない、恥ずかしいことじゃない。神様の恵みが現れるチャンス、神様の恵みが現れるステージ、舞台になると言えるんじゃないかと思うんですね。私たちはよく自分の実力を点検する性質があるんじゃないかと思うんですね。強いところはこれです。私の強いところはこれとこれとこれ、弱いところはこれとこれそして強いところが弱いところより多ければプライドを持ち、強いところより弱いところが多ければ劣等感を持つ。だからこのような自分の測り方は何の意味もないと思います。それよりも神様、私は何もありません、本当に制限されております、限界感じております、主よ私の拠り所はあなたの約束しかありません、助けてください、そういうものに神様の豊かな力が現れる。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると、こう言われました。ですから私たちは極端な言い方ですけれども、自分の弱さ、これを武器にする、自分の弱さを武器にして戦うときに敵なし。なぜなら神様が味方し助けてくださるから、弱さを持って、弱さを武器にして進んでいく、そうするなら神様の御業を愛することができるんじゃないかと思うんですね。弱さ誰でも持っていると思います。それを神様の前にさらけ出して、神様の恵みと助けをいただいて歩んでいきたいと思います。お祈りします。天のお父様、主のご愛に感謝します。私たちが罪人であったとき、私たちの罪を負い身代わりとなって死んでくださり、罪をあがない、よみがえり、今も生きて私たちと共に歩み、より頼む者に必要な助けを与えてくださることを感謝します。今日は弱さは恵みであるということを学びました。どうか弱さを隠さず、弱さをありのまま主の御前に告白し、さらけ出し、そうして主の恵みに満たされて歩んでいくことができるようにしてください。今試みの中にいらっしゃる人、慰めてお支えください。丈夫な人には医者はいらない、いるのは病人ですと言われました。弱さを覚えている人に主は助けを与える用意がありますから感謝します。 お一人お一人に慰めと励ましを与えてください。そうしてはばからず主により頼んでいくことができるようにしてください。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。